おはようございます。世界のあちこちにショックが走りました。日本の元首相が暗殺された。もうその第一報が世界に発信された時に、オーストラリアのイアン・シェルトン先生が大変なことになったなとメッセージを送ってくれました。助かるといいがとありました。日本はそんなことが起こる国ではなかったのにと書いてありました。でも日本では結構、そんなしょっちゅうではありませんけれども起こってきたんですよね。以前にも、私の年代、団塊の世代以前は、当時の社会党の書記長だった浅沼稲次郎という人が17歳の少年に壇上で講演をしている壇上で刺されて死亡したという事件がありました。恐るべき17歳という言葉がその時流行りました。まあどんな国も完璧ではありませんから。しかし今このようなことが日本で起こったということは、私にとっては間違いなくクリスチャンが祈らなければいけない、今まで以上に日本の国のために祈らなければいけない、日本人のために祈らなければいけない。私たちはかろうじて州法には日本のために祈りましょうと載せていますけれども、日々の生活でどれほど私たちがそれを覚えているか別物です。でも日本に1億2600万の人口があると言っても、その中で全能の神様に祈ることができるというか、祈ることを知っているのはクリスチャンなんですよ。教会なんです。その数がたとえ 1% に満たなくても、まあプロテスタントのクリスチャンは 0.4% と言われています。いつまでたっても 1%、40年経っても 1%、 日本は宣教が難しい国だと言われてるんですけれども、皆さんそういう言葉聞いてもさらっと流してください。さらっと流してください。神様は働いておられる。だから私たちここに集まってるんですよ。神様は生きて働いておられるので、どんなに少人数だったとしても教会が存在していて、教会が集まってるんです。そこには世界を変えるチャンスがあるということなんです。世界を変える種があるんです。でも種はまかれなければいけないです。種が瓶の中に入っていては何にも起こらないんです。イエス様が言われた通りです。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死ぬなら、それは多くの実を結ぶ。だから私たちは、どうせ私たちは少数だ、どうせ私たちは 0.4% だ、何言ってるか分かんないくせにね、あ、ごめんなさい0.4% とかって。でもそういう思いを持ってしまうことは切り捨てましょう。イエスの約束は変わりません。地上で、いや、飛行機に乗っている時はダメだという意味ではないですよ。もう地上で人間が、二人のものが心を合わせるなら、その願いは天で叶えられる。で、心を合わせるのがいつなのかって、そんなこと考える必要ありません。何度も何度も祈っていけばいいんです。同じことでも、二人が何度も同じ祈りを捧げていくときに、必ず心が一つになるときが来ます。で、その時天で叶えられているんです。地上で現れるかどうかは、それは神様が決めることです。日本のために祈りましょう。 日本は美しい国です。国土は美しい、緑が豊かです。海外の人々は日本というと東京だと思ってるんです。でそれはメディアが悪いんです。メディアが東京の映像を流すから、渋谷のあの有名な、スクラムね。で 東京のああいう渋谷が日本全部だと思ってるので、何回か言われました。日本は緑が多いんだなって言って僕らにしてみれば当たり前なんですけども、だから言ってるでしょ皆さん、報道は気をつけてください、テレビあんまり見ない方がいいですよ、見るときはお祈りしながら見てください。今回のこともそうです。誰が撃った、何のために撃ったとか、どうやって撃ったとか、あるいは警備がどうのこうのって言っても、本当に何が起こったかは誰もわからないです。メディアはそんなことは伝えないです。本当は何なのか、いや、いろんな可能性がありますよ。なんで安倍元首相が、なんで現首相じゃないのかとか、報道はいかにもこれが理由ですというものを提供して考えないと、それが理由だとみんな思っちゃうんですよね。そのようにして、実は日本は大変な状況になっているんだけれども、大丈夫皆さん安心して税金払ってくださいみたいな感じになってしまう。まあ、今日は投票日ですから、ぜひあの投票に行ってくださいね。ただ投票難しいなと思いますよ。ずっと私も難しいと思ってきました。信頼できる政治家って誰なんだろうと思ってきました。どっかで牧師が立候補したって、でも福島関係ないしみたいなおまけになんとかの維新のなんとかっていうところで、まあ新しい党もできましたけれども、皆さんよく考えてください。祈ってください。神様にお祈りして平安があるという投票をなさってください。でもちらっと読みました、本当に政治を変えたかったら投票に行かないことだってある人が言ってました。今はまあ半分以下とは言っても40数パーセントが投票してる。これが 10% になった場合、過半数の信頼を得たと言えなくなる。なるほど、そういう考え方があるんだなと思いましたけど、さ、まあ、そこは難しいところですが、祈りながら投票に行ってください。神様が投票に行くなって言われたら行かないでください。これからも私たちの神様に、日本がイエス様を知ることによって救われるように祈っていきましょう。まあ首相が救われますように、それも祈っています、書いています。県知事、いわき市長、引き続いて祈っていきましょう。でも神様はおそらく草の根と言われる普通の人々から始められるのではないか。まあそれも神様のなさることですから、私には分かります。今日も心をイエス様に集中して、イエス様が語ってくださる言葉を受け取っていきましょう。森明ではありません。私はメッセージを伝えさせていただきますけれども、もうすでに賛美の歌を通して、祈りの時を通して、あるいは挨拶の時を通して、神様は語っていてくださいます。私たちの心が敏感になって、神様の語りかけがこれなんだと受け取ることができるように、イエス様の皆を呼びながらこの時間を過ごしていきたいと思います。今日初めて来てくださった方がいらっしゃるんですね。ではない、久しぶりに来てくれたのは村西前姉妹です。はい、ようこそおいでください。10年ぐらいね。そして久しぶりに佐藤姉妹が来てくださいました。ありがとうございます。はい、他には大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。兄健先生、お祈りしてください。お願いします。
聖なる、聖 なる愛する天のお父様、祈れる特権感謝いたします。私に叫んで、そして私に答えます。大いなるあなたの知らない不思議なことをすると、あなたの招き、あなたの約束はなんと素晴らしい。もう一度主よ、祈りの霊、恵みと祈りの霊を注いでくださる。私たちは大胆に主に祈る者、祈る民として、あなたを知り、ますます知るように、また知らせることができるように、どうぞ主よ、憐れんで助けてください。あなたの恵みがなければ、私たちは無に等しい。でも主の偉大なる犠牲を通して、許された者として、この御前にこの者が出られること、私たちが出られること、一緒に賛美できることを感謝いたします。主よ、日本を憐れんで助けてください。あなたがこのために与えてくださった素晴らしいもの、賜物、印、たくさんあります。主よ、それが生かされ、多くの人が自分の天のお父様に走り寄ることができるように、その行為を求めるようにお願いいたします。このためを祝福してください。たくさんの不安から解放され、本当に主が私の神です、父ですと喜んで呼び求める民が増えますようにお願いします。祝福してください。悲しみの中にたくさん、この事件を通してたくさんの人が悲しんでいます。本当に国際的に良い方として知られているこの方が突然残酷な方法で奪われたこと、たくさんの人がショックを受けています。主よ、あなたが憐れんでください。悲しみの中に語るし、慰め主でおられるし、主よ、どうか良いリーダーを、良いリーダーたち、このために与えてくださいますように、あなたの心を求める方、あなたの悟しを真剣に求める方、謙遜である方、誠実である方、主よ、どうぞ憐れんで助けてください。私クリスチャンだと言って選挙に立っている方もいます。主よ、どうぞいろんなプレッシャーの中に誠実に清く正しく本当に守られるようにお願いいたします。助けてください。そして私たち教会として何をやるべきか、一つ一つ主よ導いて助けてください。今日もお母さんを今朝亡くされた方います。主よ、どうぞご自通りさん慰めてあげてください。イエス様の問いためなにをとお祈りします。アーメン、
アーメン。ヨハネの福音書6章、みんなで見てきました。そこを通して語ってくださる神様のメッセージを受け取ってきました。ヨハネの福音書6章は長い章です。そしてここにイエス様が、私が命のパンですと言われた言葉が語られています。食事を取らないとエネルギーはだんだんなくなっていきます。昔から武士は食わねど高い王子ということが言われてきました。でも同じことわざの中に、腹が減っては戦ができぬっていうことわざもあって矛盾してますけどね、ある意味。でも現実はそれは、いくら食わねどでも食わないと人間は死んでしまうわけです。私たちはみんな知ってるんですよね。 ちゃんと食べないと体が弱っていく、力がなくなるってことはみんな知ってるんです。だから食べます。時には食べ過ぎます。ずっと食べ過ぎる人もいますけど、まあそれは私の問題ではなくて、私も気をつけなきゃいけない。食べるのが好き、悪いことではないと思います。ただ聖書を通して神様がいつも私たちに語ってくださるのは、あなたの内なる人の食べ物はどうなんだということです。目に見えないあなた、本当のあなたが本当に必要としている食べ物、本当に必要としている飲み物がある。それはちゃんと取っているのか。え、それって何ですか。イエス様が答えてください。私が命のパンです。私たちの命はもらったものです。いつそれが終わるか誰も分かりません。まあ、私たち教会にも何度も来てくださったヘンリー・グルーバーという先生は1984年に自動車事故で一度死にました。みんなが見たんですね、死んでいる姿、家族も含めて。でも神様の奇跡で生き返りました。それ以来奥さんが言うようになったそうです。ヘンリー、あなたは死なないわよってね、殺しても死なないわよっていう、でも77歳で地上を去っていかれました。いわゆる死んだというやつです。7月がヘンリー先生の誕生日でした。この間80歳になるはずでした。私たちは死ぬべき存在です。そしていつそれが来るのか誰もわからない存在です。でも私たちは死ぬ日を待って生きているのではありません。生かされている今日を精一杯に生きていく存在、生き生きと生きていく存在として作られて生かされています。問題がなくなるまで待つのではありません。問題にぶつかりながら、問題を背負いながら、今日自分に与えられている命を精一杯生きていくのが人間らしさだと私は確信します。でもそれは頑張ってできるものではない。そのためには命のパンが必要で、それがイエス様です。イエス様がご自分で言っておられるんです。そしてこの6章の中でイエス様は、37節からですね、イエス様のところに来る、私のところに来るということを語り始めておられるんです。で44節までに2回イエス様がそれを言っておられるんです。私のところに来る。そして45節、今日お読みいただいた箇所から、また私のところに来るとイエス様が言っておられるんです。いいですか。イエス様の周りに何百人何千人と集まっていた人たちにイエス様がこの話をされたんですよ。ですから目に見える形でイエス様のいるところに行って顔を見るという意味ではないことは分かりますよね。イエス様は目に見えない世界、霊的なって言ったらいいんでしょうか、私たちが普段あまり意識することが少ないその世界でイエス様のところに来るということが大事だとイエス様はここで言っておられるわけです。44節では、父が引き寄せられない限り誰も私のところに来ることはできません、私は終わりの日にその人をよみがえらせますと書いてありました。先週見ました。そして今日は続いて預言者の書に、そして彼らは皆神によって教えられると書いて、書かれていますがと書いてあります。旧約聖書の時代、神様は見える形でご自分を表されませんでした。神様は預言者を通して語られました。 その預言者の言葉の中に、イザヤ書の中に書いてありますけれども、彼らは皆神によって教えられると。彼らって誰でしょうか。引いてみますか。イザヤ書、ちょっとお待ちください。イザヤ書の54章13節、まあこの54章も本当に感動する神様の語りかけです。どうしようか、読みます。はい、お読みします。54章1節から読んでいきます。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。海の苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、ヤモメ時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で、全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。これイザヤ書の54章でイスラエル、ユダのことを語っているんです。イスラエル人たちは絶えず神様に反逆し続けました。そして何百年も神様が忍耐しながら、預言者を使わせて悔い改めなさい、私に立ち返りなさいと言い続けたのにもかかわらず、イスラエルは拒んだために、イスラエルはボロボロになり国を失いました。2000年国がなかったんです。でも神様はその罪を犯したイスラエルに対して慰めの言葉、回復の予言をしておられるわけです。このようにして7節、私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみをもってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむと、あなたを贖う主は仰せられる。ここでイスラエルは再び集められて国となるという約束がされているんです。それが2000年起こらなかった。皆さん2000年待ったことありますか？あるわけないね20年待ったことあるかもしれませんけどね。しかし誰もが信じなかったその時、1948年イスラエルという国家が誕生したんです。世界がショックを受けました。世界中が、聖書に書いてあることは本当だった。今終末が始まった。イスラエルの国が再び国となる時、世の終わりが来ると聖書は言うからです。しかしポイントは、いつ世の終わりが来るかではなくて、神様がどんなに怒って顔を隠されるように見えても、神様の愛は変わらない。それは永遠の愛なのだ。神様の憐れみは変わらない。神様はいつどんな時でも罪を犯し反逆する者さえも憐れんでくださるお方なのだ、そして回復してくださるお方なのだということなんですよね。 その延長線上で13節に書かれてあります。あなたの子供たちは皆主の教えを受け、あなたの子供たちには豊かな平安がある。イエス様はこの13節の言葉だけを取り上げていっておられますが、イエス様がその前と後の部分全く無関係で言われたとは私には思えません。神様は永遠の愛と憐れみを持って、神様なんかいるものかと言っている者たちにも語りかけられる。もちろん神様を求める者たちには神様は語られます。そしてその神様の語りかけを受け取っているかどうかということは、その人がイエス様のところに行くかどうかではっきり表されるんです。イエス様はそれを語っておられます。イエス様のところに行く人々は神様の語りかけを受け取って教えられて従ってきた人たちです。その人たちはイエス様の時代わずかでした。父から聞いて学んだ者は皆私のところに来ます。神様は私たちのお父さんです。父なる神様、お父さん、日本人のお父さんは物を言わない人が多いと聞きますが、あんまり語らないという人が聞きますけども、まあ、みんながみんなそうではないですよね。それはともかくとして、父親は語る必要があります。私たちの天のお父さんは私たちに語ってくださるお方です。しょっちゅう言葉止まるところを知らずではないんです。でも必要な時に語ってくださるお方です。私たちがこの人生でどんな苦しみの中にあっても、命の力に満たされて前進していくことができるためには、天のお父さんの語っておられる言葉を聞き、教えを受け取る必要があります。どんな形でそれが来るかは私たちには分かりませんが、神様はいろんな形を用いてそれをしてくださいます。教会の集まりで牧師の話だけ違います。賛美の中で歌を歌っている時に感動する瞬間を大切にしてください。それは聖霊の神様があなたに触れておられる時だからです。それは神様があなたに何かを伝えようとしておられることなんです。神様からの語りかけなんです。時には動物を通しても神様はあなたに語りかけられる。聖書はそれをちゃんと書いてあります。ある時はロバが物を言った。ロバでさえ神様の言葉を伝えるんだから、私も伝えさせてもらえると、大きな慰めの御言葉です。神様は私たちのお父さんですから、私たちに語ってくださる。だから一生懸命聞いてますって言うんじゃなくて、神様あなたは今私に何を語っておられますか、その問いかけの心をずっと持ち続けていきましょう。必ず分かりますから。そしてだんだんと神様の語りかけに敏感になっていきます。私たちが教会として集まるその大きな目標の一つがここにあります。天のお父さんから聞いて教えられることです。森明が皆さんに教えてあげましょう、それはとんでもない話だと私は思っています。皆さんが教えを受け取ってくださることは感謝です。でもそれは父なる神様から受け取るものです。神様からの教えを受け取ってください。あなたが神様から聞いて教えられているなら、学ぶならば、必ずイエス様のところに行くんです。イエス様って呼びましょう。私の口癖になってしまいました。 森先生あなた他のことが言えないんですか。言えないんです。イエス様に行きましょう。でも私がいくらこう言っても行く行かないは一人一人の決断であることは知ってんです。でみんながやってるわけではないと思ってるのでしょっちゅう言うんです。すいません本音を言っちゃいましたけどね、はい、でも私たちは神様天のお父さんからの教えを受け取って学ぶものなんですよ。そうするとイエス様のところに行かなきゃいけないんです。どうしてでしょうか。いろんな理由があるでしょう。でも私は天のお父さんが教えてくださることを学ぶんですけどよく分かんないからです。イエス様教えてください。分かったことを実行する力がないからです。イエス様助けてください。イエス様が私たちの救い主です。誰も父を見たものはありません。ただ神から出たものすなわちこのものだけが父を見たのです。皆さんこれさらーっと読むとさらーっと、ね、抜け出ていくと思いますけどここでイエス様はご自分が神だと言っておられるんですよ。他の人間とは違うと言っておられるんです。それに対してユダヤ人が反発したんです。何言ってんだお前人間じゃないか、お前の素性は分かっている、どうしてそんなことをユダヤ人が言ったのか。父なる神様から聞いていなかったからです。学んでいなかったからです。預言者が語っているのに神様の思いを語っているのに部分的に頭では覚えていたのに学んでいなかった。私たちのチャレンジはいつもそこにあります。聞いてます、覚えてます。覚えてることも断片的です。で自分たちが覚えてることは大体自分が覚えたいことを覚えてるんです。それを言うと微妙に違っているんですよ。違っていくんです。正確に全部覚えてる人なんていないですよ。まあ病気の人は違いますけどね、病気の人ってのは怒られるかもしれないけど、フォトグラフィックメモリー、写真的記憶力っていうのがあって、それを持っている人は忘れることができないんです。全部覚えてるんです。大変なんだそうです。時にはね羨ましいなと思ったこともありますけど、皆さん忘れたいことも忘れられないっていうのを考えるだけで怖いです。だから私神様与えてくださいって祈りません。記憶力よくしてくださいと何度も祈ってきました。通訳をしている時に痛感します。いずれにしても私たちは自分が思い込んでいるほど学んではいない。天のお父さんの声をちゃんと聞くということは本当に聖霊の神様の助けがなければできないことです。聖霊の神様は助けてくださる神様です。あらゆる真理に導いてくださる神様です。聖霊の神様が私たちを捉え私たちを満たしてくださるときに私たちはいろんな型パターンから解放されて本当のこと真理真理の神様天のお父様のお声天のお父様が教えていてくださることに向かうことができます。求めていきましょう。本当に学ぶというのはただノートを取るだけでは済みません。イエス様に聞きながらイエス様と会話をしながらあなたは何を語ってくださったのですか、私に教えてくださいと言って受け取ること以外できないと私は思っています。確信しています。メッセージを録音して何度も聞いてくださる方感謝なことです。何度も聞いてくださる方は本当に学びたいからそうしていてくださるんだろうと思います。でももしかしたら習慣になって何度も聞くことが起こってしまうかもしれません。祈りながら本当に学ぶものでありますように。神様を父なる神様を見ることはできません。しかしイエス様が父なる神様を表してくださいました。イエス様は父なる神様を見て来られた。父なる神様の声を聞いて来られた。イエス様は父なる神様と一つの方なので イエス様によって私たちは神様を見ることができる、知ることができる。だからイエス様のところに行くのです。それは目に見えないお方のお名前を呼び、あなたを呼びます、あなたのもとに参りますと告白しながら耳を傾けることです。自分の言いたいことをベラベラ一方的に喋ってはいさようならではないんですね。いや、クリスチャンははいさようならと言わずにイエス様のお名前によってアーメンって言うんですけど、同じことこんなこと言っていいんですかね同じ意味で使います。でもしっかりと耳を傾けていく、そうしないと学ぶことはできません。イエス様は言われます。誠に誠にあなた方に告げます、信じる者は永遠の命を持ちます。ここでイエス様が言っておられることは、イエス様を信じるということは神様の言葉を聞こうとして、神様の言葉から学ぼうとして、イエス様と呼び、イエス様とつながることであることを知ることができませんか。信じるということは父なる神様からの語りかけを受け取って、それを学ぶためにイエス様と声を上げ、イエス様とつながり、イエス様と語り合う。そうしているものは永遠の命を持つとイエス様が約束しておられ、宣言しておられます。そうしてきた私たちは永遠の命を持つものとされ、持っているんです。私たちのうちに、この存在の中に永遠の命を持っているんです。自分が何を持っているのか、イエス様が教えてくださっているわけです。自分には何もできないと思っては、何もできないという気づきは必要です。でも何もできないから何もしないのではありません。何もできないものがイエス様のところに行くときに、イエス様がそのものを強くしてくださることによって、何もできないものがどんなことでもすることができるようになるというのが神様の奇跡の世界です。私もその一人です。明日から大阪に行き、大阪、東大阪、沖縄で堺のエレチャと回って通訳をして帰ってきます。通訳はできるようになったらもう自動的にできると皆さん思ってたら大きな間違いですから、その考えはやめてください。私は毎回イエス様に告白します。イエス様、あなたがおっしゃった通りです。あなたなしに私は何一つできません。通訳もできません。しかし私を強くしてくださるあなたによって私はさせていただきます。それなのでお願いです、助けてください。ちゃんと理解できますように覚えさせてください。もう真剣ですよ皆さん。私の身になったことないから分かんないでしょうけどね、説教者はいつも簡単なこと言うわけじゃないですよ。時にはエキサイトしてしまってブワーッと長いこと話してしまうんですよ。覚えきれないですよ。もうそのイエス様助けてください心の中で叫びながらやるんです。通訳だけじゃない、何でもそうなんです。私には何もできませんと思ったらそこに帰ってきてください。しかし私を強くしてくださる方には、私を強くしてくださる方誰ですか。イエス様です。イエス様によって私はどんなことでもすることができるのです。いいですか。悪いことをするっていうのは能力じゃないんです。それは欠陥なんです。イエス様によって悪いことできる、できません。っていうかイエス様が私を強くしてくださるときに悪いことをしなくて済むようになる。悪いことに勝つことができる、罪に打ち勝つことができる。イエス様のところに来る者は永遠の命を持っている。イエス様の宣言です。あなたは、私はどこにいますか？ イエス様の前にいますか、イエス様と共にいますか、イエス様が共にいてくださいますか。あなたは永遠の命を持っている。永遠の命は死を飲み込む命ですよ。いや、体が死なないという意味ではありません。そうではなく、毎日の生活の中で死を恐れて生きるのではない、死ぬのを待って生きるのではない、私は永遠にイエス様と共に生きるものとして今新しくされている、新しく作られている。だからどんな状況が来ても私は死に飲み込まれることはない、命が絶望になることはない、もう生きていくのは嫌だと思わなくていい。クリスチャンでも思っちゃうんです。生きていくのは大変だと思うんです。死んだ方がマシだと思うんです。残念ながら思っちゃうんです。でもそれは罪ではない、それは私たちの弱さです。でも私たちが弱い時にどうするんですか、どうやって死のうか、いつ死のうか、違います。イエス様、あなたが私を強くしてくださるお方、あなたのお名前を呼びます、あなたのもとに来ます。イエス様、あなたが私を強くしてくださいます。そうやって日本のために祈っていきましょう。いわきのために祈っていきましょう。強くされて、自分のことではない、この国のために、この町のために、声を上げた者として、声を上げ続ける者として、これから生かされていきますように。お祈りします。天のお父様、改めて私の罪深さ、弱さ、無力さを告白します。この世で取るに足りない、見下されていたものをあなたが救い上げてくださってありがとうございます。ああイエス様、あなたによらないでは私は何一つできません。呼吸もあなたが与えてくださるものです。それぞれに能力はあっても、それを生かせるかどうかわからないような私たちですが、イエス様、あなたが私たちを呼び出してくださったことを感謝します。私たちはあなたのエクレシア、呼び出された者たち。おイエス様、この日本をあなたが憐れんでいてくださいますが、私たちはどれだけ熱心に祈ってきたことでしょうか。どうか怠慢をお許しください。イエス様、私たち一人一人、ここに今日集められた者たちに、あなたが今一度心の深いところに触れてくださり、聖霊様によって新しく語ってください。私たちがこれからの日々で自分のことを祈りながら、もっと国のためにも町のためにも祈り、そうしてこの日本に、このいわきに、あなたの御業が起こりますように、あなたの御国が来ますように、あなたのお心が実践されていきますように、どうぞ憐れんでください。天皇夫妻を救ってください。ああ神様、安倍元首相が暗殺されました。暴力があっていいはずはありません。意見が違う者、異質な者たちが共に集まって、共に平安に喜びを持って生きることこそあなたの御心です。天皇お父様、助けてください。人間がいくら頑張っても顔が引きつるぐらいのことしかできません。しかしあなたが私たちに触れてくださるとき、私たちは内側から変えられて、敵を愛する者、迫害する者のために祈る者と変えられます。イエス様、おいでください。主イエス様、どうか今の政権を憐れんでください。岸田首相をはじめ、大臣たち、国会議員たち、どうぞあなたのご慈愛によって目覚めさせられますように、人間らしさに立ち返りますように、悔い改めが起こりますように。神様、内堀知事、県会議員の皆さん、内田市長、市会議員の皆さん、行政の皆さん、どうかあなたのご慈愛に触れられますように。神様、そのために私たちがするべきことを教えてください。そしてあなたの御国がこのいわきに、そして日本に表されていきますように。エルサレムに平和をお与えください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。